オバデヤ書を開いてください。オバデヤ書を開いてください。私たちの聖書通読の学びが前回アモス書を全部読みました。読み終えました。でオバデヤ書は一章しかありません。でいつも午後の礼拝で一節ずつを見ていってますけど、今日は午前中にそれを行っていきたいと思います。オバデヤ書たった一章という短い書物なんですけれども、まあ、ちょうど新約聖書で、じゃあバイブルクイズ、新約聖書で一章だけの、書物は何でしょうか。複数あります。はい、ユダの手紙、何ですか、何て言いました、ピレモンの手紙、はい、あとユダの手紙もそうですね、あとヨハネの第2第3もそうですよね、はい。で例えばピレモンの手紙がすごくね、非常に短いことなんですけれども、パウロがこの、オネシモというこのピレモンから逃げてきたこの奴隷ですよね。で、彼がピレモンに与えた損失を彼が代わりに、この、まあ、尻拭いをしたわけですね。このお金払ったというところから、イエス様が私たちの尻拭いをしてくださった、このお金を払った、贖いをしてくださった、非常に深い、この神様のご計画のこの深い部分を取り扱っています。で旧約聖書でこのオバデヤ書が、確かオバデヤ書だけだと思いますね、この一章だけだの、オバデヤ書だけですけども、似たような感じですね。非常に深いこの神様のご計画の、中でのこう深い部分を取り扱っています。それは何かと言いますとですね、あまり取り組みたくないものです。まあ、取り組みたくないものっていうと大体もう想像できるかと思います、予想できるかと思います。それは、まあ、罪ですよね。この神なるものに対する反発とか反感、あるいは憎しみって言ってもいいです。でこれを見ていきます。で10節を見ますと、あなたの兄弟ヤコブへの暴虐って書いてあります。でヤコブっていう言葉が出てくるときに、私たちはどういうイメージを抱けばいいかと言いますと、この愛されているもの、あるいは選ばれているものなんですね。選びっていう言葉を聞いたときに、聖書の中ではよろしいですか、あ、じゃあね、ちょっと皆さん選ばれてますか、神様に。あ、うなずいてる人いいですね。あんまりわからないっていう人は選びの意味が分かってません。選びっていうのは愛してるから選んでるんですね。憐れんでるから選んでるんです。で私たちが選びっていう言葉を聞くときに、選抜を思い出します。何か例えばオーディションを受けました、選抜とか高校野球で選抜で、エリートになっていくっていうイメージがありますよね。聖書はその逆です。孤児になっている人たちのところに行って、孤児をこの自分の子供とするその親の気持ちですね。そして選ばれてますか、もう一回聞きます、はい、こっちの方で考えてください。でヤコブ選ばれて愛されてました。しかしエサウが退けられたんです。兄ですね、彼は。でエサウはこの神に選ばれている、神のものとされているこの憐れみに対して、彼は究極的に受け入れなかったんですね。なんで受け入れないのかと、これは傲慢、プライドですね。それのゆえに受け入れられない。そして妬み、憎しみがそこから出てくるわけです。そしてその不幸を喜んで嘲笑っていく、自分が憎しんでいる対象が、この不幸にあって災いを受けたら嘲笑って憎しんで、その災いに加担していくようになるわけですね。で神はそういう高ぶりに対してそのままお返しします。憎しんでいる者が憎まれるようになります。裏切る者が裏切られるようになりますですね。そのそしっている者がそしられるようになります。という神の働きを、 この見ていくんですね。でさらにこの兄弟という言葉が使われていたように非常に近い関係、つながっている関係であればこそ、この神様の祝福とか憐れみとかを近くで見ると妬みの思いが激しくなるわけなんです。でエドム人に対する予言です。このオバディア書というのは、まあ、エドム人でもあって、あと残されたイスラエル人ですね、に対してもそうですけども、このエドム人についての予言であります。でエドム人はもちろんエサウの末裔です。でエサウがヤコブによって長子の権利が取られてしまいました。祝福も横取りされてしまいました。で彼を殺したいと思ったんですね。けれども20年を経てこのヤコブが自分の母のリベカの故郷に戻って、そこでお嫁さんを得てですね、子供まで与えられて、または家畜や奴隷までも、この召使いたちまでも与えられて、戻ってきた時に和解することはできたんですね。抱擁して、互いに抱擁してですね、和解することができました。けれどもそれっきりなんですね。もう別れてしまって、そして、エサウはこのセイルというところに行ったんですね。このセイルというのはこの視界の南東に、南ですね、ほぼ南です、南東と言ったらいいかな、で、あって、そして紅海に至るまで、赤羽湾ですねに至るまでのその地域で、ヨルダンの今の南部の地域になります。でそこに住んでいくんですが、この憎しみと妬みのこの感情を、なんと子孫代々これをもう一つのアイデンティティのようにして、民族のアイデンティティ、つまりエサウというとエドムというと反イスラエル、反ユダヤなんですね、うん、これって悲しいアイデンティティですよね。でもしかしそういうのを持っていた。でその頂点に達したのが何かというと、先ほど詩編で読んで137編なんですね。そこにこのエルサレムがバビロンによって破壊された時に、エドムはこのユダと同盟を結んでいたにもかかわらず、こういうことをやったんです。エルサレムの日に破壊せよ破壊せよ、その元いまでもといったエドムの子らを思い出してくださいと。そのエルサレムの城ですね、このそこに神殿があって、それが破壊されること、破壊している、このバビロンが破壊していることをもう心から願って、憎しみのこのなんていうのかな、限りを尽くしてですね、行っていったわけなんですね。で本当にこれは怖いですね。人間にとってこの憎しみというもの、妬みというものが、いかに恐ろしいものであるかということはなんとなく想像できるかと思います。けども尋常じゃない憎しみっていうのはやっぱり、まあ、ニュースとかで出てきますよね。で私も今思い出しても、本当にここまでするのかっていうのが、この例えば、この中東の話ですね、このパレスチナの、この町に迷い込んでしまったイスラエル兵がこのいてですね、かなり前の話ですけれども、でそこでリンチにするんですね、この青年たちがですね。でリンチにして、そしてもうこの赤くなった手をですね、こうみんなの前で、こうそこの群衆の前でこうやって見せるわけですよ。でそして、みんなは喜んでるんですよね。でもそのイスラエル兵はもう人の形をしてません。でそのくらいまでこうボコボコにするわけですね。でそこまでの憎しみをなんで抱けるのかということなんです。もちろんそこには何か、このひどい仕打ちをされたっていう歴史を持ってるし、自分たちの先祖 の家ね、自分 そのおじいちゃんおばあちゃんの家が奪い取られたとか、だからいろんなのがあるでしょう。こう戦争ですから。しかしどこまでそれを持ち続けるのか、そしてそれを教育までさせて、何ですか、教えていく、ちっちゃな時から教えていくわけですよ。でなんでそこまでさせてしまうのか。で今パレスチナの人たちをね、そういうふうに見ていきたいということではない、決してない。これをね、人間のこのあれですね、このエドムから見ていかなきゃいけない。で私たちもこれがあるわけなんですね。特に近い人、 このパレスチナというのはこれアラブ人ですね。アラブ人というのは、同じです、ユダヤ人とこの同じ遠い親戚ですよ、イシュマエルから始まってますからですね。でこのようになって、そしてこのエドムが結局どうなっていくかということがこのオバディア書で予言されてるんです。でこの末裔がね、イドマヤ人というふうに新約聖書では出てきます。名前が変わってるだけで同じエドム人です。でそのエドム人、イドマヤ人の一人がヘロデ大王、ヘロデ家の人たちです。ヘロデ大王です。ヘロデ大王何しましたか。イエス様を殺すためにベツレヘムの2歳以下のユダヤ人の男の子を全員殺しました。ですからこの本当に根深い、確執があったんですね。でこれはエドム人に限らず聖書を見ると代表人物が何人か出てきます。一つがカインです。もうアダムとエバの産んだ子供からもう始まっちゃったんですね。アベルの捧げ物を主が受け入れて、その作物、自分の作物は受け入れなかったことに腹を立てて落ち込み、憎しみとなっていきました。で殺したんです。でさすらいの人となったんですけども、その後どうなりました。その子孫末裔が暴虐に満ちたんです。そしてノアの時代に大洪水で滅ぼされます。で先ほど少し言及したイシュマエルもそうですね。イシュマエル自身はあんまりなんかひどいことしてませんね。ただやったことがあります。何か覚えてますか。乳離れのこのお祝いの時に、イサクですね、からかったんです。非常にバカにしたんです。その時何歳かな、イシュマエルが15歳ぐらいだったかな。うん、バカにしたんですよ。でそれでサラが追い出さなきゃダメだと。でここでもやっぱり確執があるわけですよね。アブラハムは非常に心痛んで、自分の子供は子供ですから。けれどもそこで追い出さなかったらば迫害を受けてしまうわけですね。このイサクが選ばれているがゆえに、約束の子供であるがゆえに。でこれをガラテヤ書で、持ってってパウロが御霊の人を肉の人が迫害するとあるんです。でこれが本当にクリスチャンでさえが警戒しなければいけないものです。私たちは肉を持っています。これは信じる前から持っている性質ですですね。でこれはどんなに頑張っても神に受け入れられないんです。だから真面目な人が陥ってしまうんです。正しいと思っていることが一番正しくないんです意味わかりました。だから神は恵みによってことを行っていきます。恵みっていうのは受けるに値しないものを受けていくわけですから、それ賭けのある人が用いられるんですよ。賭けのある人が愛されてるんですよ。これに妬みを持ってその一生懸命頑張ってる人が迫害するようになるわけです。このように人間は基本的に妬みの文化を持ってます。罪の文化ですね。で神によって生まれたもの、神の愛を受けているもので神が行われていることに対して、祝福を見て、こう憎しみを抱くわけです。でここから私たちは贖い出されているんだというのが聖書のメッセージです。汚れた世から救い出されてるんだよということ、ここから離れるようにしてくださったし、また離れなければいけないし。ですごくいい箇所がね、テトスへの手紙でパウロが3章の3節から5節でこう言ってます。ちょっと聞いてていいですよ。ゆっくり読みますからね。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に暮らし、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。清めてくださった聖霊によって。 私たちが何か良いことをしたからじゃなくて、一生懸命頑張ったからじゃなくて、憐れんで聖霊を与えてくださって、私たちがそういう憎しみ合うような妬むような文化から救い出してくださったということなんですね。だから私は憐れみの中でいきます。イエスも何て言われました？憐れみ深いものは幸いです。次は憐れみを受けるからです。罪を許す、自分も許された、で他の人の罪も許す、この文化の中に私たちは生きていますですね。でそれが頭にあって、この一節ずつ見ていきますよ。いいですか。一節、オバディアの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の中に間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。オバデヤという名前です。主のしもべとか主の礼拝者という意味ですけれども、まず旧約聖書の中に何人か同じ名前が出てきてますが、いずれの人でもありません。同一人物でありません。で彼が予言を行ったのは、このいろんな意見があるんですけども、おそらくバビロンの捕囚、このエルサレムが破壊された586年から次にエドムが同じバビロンによって破壊される前の、破壊された時の553年の間じゃないかと、586年から553年の間じゃないかと言われています。で、なんでかって言ったら、エドム人がエルサレムが破壊されるのをこう喜んでいる、まあ、これ予言されてるんですね。そしてあなたたちもその同じ仕打ちを受けるよっていうのがこの書かれているので、その前ではないかと、このエドム自体がバビロンによってこの攻め込まれる前ではないかと言われています。今この幻を見てるんです。で使いがね、死者がって出てるでしょ、これ天使って訳してもいいかもしれない。死者が国々のない間に送られるわけですよ。でエドムに立ち向かい戦おうと、だからこう送られてって、そしてそこの一つ一つの国の王様に、エドムに立ち向かっていこうというふうに、こう死者がそういうふうにこの幻の中で彼はオバデアは見るわけですね。でこれがまさに仕返しされてるわけなんです。エドムはこのバビロンに対してユダと共に、他の国もいますけれども、この戦っていこうというふうにしていたのに、裏切ってバビロンが攻められた、エルサレムがバビロンに攻められるときに、エドムは逆にバビロンと同じことをしていったわけです。逆のことを行われていくということですね。で、見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとなると、すると非常に小さいものにするよと、蔑まれるものとなるよと。これが事実起こりました。エドムの歴史というのは非常に興味深いです。このバビロンの後にギリシャも攻めてきました。そして興味深い民族が現れます。ナバテア人というアラビア系の人たちが、このちょうど新約聖書が始まるあの前後ですね、ナバテア王国というのが、あの地域、このエドムのところですね、に繁栄したんです。でそのエドムの国に少しずつ住み始めた。彼らは遊牧民族なので、もともとが貿易をやって生きていました。どんどん住み始めて、ついにこの首都のボツラから彼らを、このエドム人を追放したんですね。最初はなんか、ああどもどもってこういうふうになったんです。でもどんどんこう勢力が強、その中で強くなっていくんですよ。でそしてエドム人の方が出ていかなきゃいけなくなったんです。でエドム人はどこに移住したかというと、ユダのところのもっと南のところですね。そこに移住したんですけど、今度はですね、ユダヤ人でハスモン朝でヨハネ・ヒルカノスっていう王様に、ユダヤ教に強制的に改宗させられます。割礼を受けさせられて、でその末裔がさっき言いましたようにヘロデ家なんですね。ヘロデは、ユダヤ教の改宗者です。 でも、今度はローマにユダヤ人が反乱を起こしますよね。その時にイドマヤ人も一緒にローマに反発するんですよ。ティトスがやってきて、この総督ティトスですね、そして鎮圧するわけですよね。このユダヤ人もやられましたし、エドム人もやられました。はい、同じようにやられたんです。ユダヤ人今生きてますか？ユダヤ民族あるでしょ。昨日、女性カンファレンス行かれた方、スピーカーの一人がカレンさんですよね。彼女何人ですか？まあ、アメリカ人って言ってましたね。アメリカにいるんだけども、イスラエル国籍も持ってます。ヘブライ語もペラペラです。そっちの方が母国語かもしれない。どっちかな、今分かんないけど、本人、あ、そっちが母国語って言ってた。あ、 OKOK、
っていうか、
うん、
聞くとそんな感じ
なんですね。で、昨日ここで礼拝を守ってた方もユダヤ人ですよね。ユダヤ人そこにいるわけですよね。生きてるでしょ。で、国まで今はあるんですよ。イスラエルという国まで。エドム人ここにしかないです。あとわずかに遺跡が残ってます。後で話しますが、ここで言っている2節に書いている言葉がその通りになったんです。見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとなってったってことなんですね。3節、あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言った。言っている、あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の蜜毛、すごいですね。高慢が自分自身を欺いたと言ってます。エドムが滅ぼされたこの理由が心にある高慢です。で、それがさっき言った神に愛されているよと、神はあなたを愛しているよって。で、クリスチャンというのは神の愛を受け入れた人ですね。で、神の愛と憐れみを受け入れるってへりくだりが必要です。それだけ情けない人間だって前提にあるでしょう。で、いいです、もう、いや、そうだ、もう神ので、そのクリスチャン見るともっと煙たくなってね、俺の方が、この人もう どうしようもないなって言って、まあ、結局心の中では、いや、私もう普通にやってるから、この高ぶりですね。で、私は大丈夫だと思っていて、で、彼らがどういうところに住んでるかっていうと、岩の裂け目、高いところって書いてあるんです。で、これが今のヨルダンの南に行くと鮮やかにわかるんです。世界遺産になっていますが、ペトラというものがあって、そこがエドム人の首都のボツラでないかと言われています。まあ、違うところだって意見はあるんですけど、おそらくはそこだと思いますが、ですね、ヨルダン旅行に行くと、この北から行くとですね、ゼレデ川って、聖書にもあるゼレデ川っていうのがあるんですが、渓谷なんですね。簡単にちっちゃなグランドキャニオンみたいになってます。そこをずっと降りていって、それで 川底まで行ってですね、川はほとんどこうちょろちょろ流れてるぐらいなんですけど、でそこまた上上がっていくんですよ。で、この北側からそのエドムの方に入って、そこ国境なんですね、エドムのね、入っていくと、そこはね、焦げ茶色の山が始まるんですよ。もう色が違うんですよ、焦げ茶色の。で、こう上がってって、そして山があって、で高地があって、またこの山があってっていう風にどんどんこもっていく感じですね。で、私東北出身なんですけど、東北自動車で行くとね、このずっと上がっていくと、東北道を登っていくとね、青森に近づけば近づくほどなんかこもるんですよ。なんか千と千尋の世界になって、このアニミズムの世界になってくるんですけども、こもっていく、そういう感じで岩でこもっていく感じになってくるんですね。で、そのペトラがもう観光地、その世界遺産の観光地になってるんですけども、山がうわーっとあって、入り口があるんですが、車も入れません。車も入れないぐらい狭いんです。ラクダか、ロバですね。大体ロバで、なんか足がちょっと悪い方は。で、そこを4キロぐらいだから忘れちゃったけど、何キロか歩かなきゃいけないんですよ。 でそこの岩がすっごい30メートルぐらいあるのかな、分かんないけど、ブワーってこの、右と左にあるわけですね。だから皆さん思い出しました、行かれた方ね。そしてパッと行くと、ブワーッとエハツネって言って、ものすごい彫刻がね、ブワーッとこうその岩の叫びが終わったら あるんです。そこがものすごい、もう古代都市ですよ。古代都市の遺跡が岩を掘っていくことによってこのあるんですよね。盆地みたいになってます。岩の盆地です。だからもうそれ自体が頑強で、誰が入ってこようかっていうのがあるんです。だからエドムは基本的に同盟を結んでもですね、イスラエルの方はいつももう踏み潰されるようなところにいるんですよ。エジプトが南のね、この国でしょ、この強い国ですよ。そしてメソポタミアっていつも北の方からどんどんこのバビロンが来たり、アシリアが来たりですね、ペルシャが来たりとか、ギリシャが来たりとか、ローマ全部北からボワーって来るわけですよ。いつも踏み潰されてって、だからしようって言って祈らないと守られないようなところにあるわけなんですよ。でもエドムは神様に頼らなくても OK、 この高慢です。で日本もある意味でこれね、一言じゃないんですね。海に囲まれてるじゃないですか。だから、この歴史で本当に攻められたって原爆と空襲ぐらいかな。沖縄は上陸されました。で面白いことに沖縄はクリスチャンが多いんです。同じ課題を持ってますエドムと。私たち大丈夫だっていうのがあるんです。この間違った保証、安心感、これがどんなに自分たち大丈夫だと思っても、星の間にわしが、ね、上がってっても引きずり下ろすよって言って、文字通り歴史を見るとエドム人はその高い高いところからですね、その、低いイスラエルの、ところに引きずり下ろされていくんですよ。その標高差といったらアラバ渓谷っていうのがあるんですけど、それがね、海抜の下50メートルですね。入り口なんだけど海抜より0メートル、海より低いんですよね。そしてこっちは1500メートルですよ。2000メートル、ダーナ国立公園っていうのがあって、そこだとねトレッキングしてこう2000メートル下がっていくっていうのがあるんですよね。一気に下がる。そこも、すっごい自然素晴らしかったですけど行きましたけれども、で文字通り彼らはそっちに移住させられていきました。で私霊的にもそうですね、その高いとこ行ったと思ったら地面に落とされます。で、なんだっけ、タッチタスカイね、ヒルソングのね、今私の奥さんが歌うことを用意してますけども、高いとこ行ったらこれ落ちちゃうよって。でも落ちたところで天国を体験できるよって、貧しい心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですって、そういう内容になってきます。予告編ですね。でですね、5節です。盗人があなた方のところに来れば、夜荒らす者が来ればあなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。ブドウを収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうかと。このエドムが行ったことがいかにちょっと異常かを盗人との比較で神様は言い表しておられます。で新改訳だと気の済むまでって書いたんですけど、これちょっと語弊があるんですね。でフランシスコ改訳っていうカトリックの翻訳なんですが、必要なだけ盗むって書いてあります。でコソ泥を思い出してください。コソ泥って全部かっさらないでしょ。アメリカでそういう事件なんてね本当にそういう人ってたまにはいるんだけど、普通は危ないから自分が欲しい金銀だけを、金品だけを持って帰っていくじゃないですか。で変質者だったらね、ほらなんか下着泥棒とかって、ほらそういう自分が必要なものを持っていくわけでしょ、ね、けれども、であとはブドウの収穫だってね、全部収穫しないですよ。残してる取り残しの実があるわけっていう言って、エドムは そうじゃないよと、もっとやったよと、ユダヤ人に対して根こそぎやった。でアモス書でもうすでに私たち見てるんですね。一章の11節で、エドムが剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだと書いてありました。で先ほど話した話です。この尋常じゃない憎しみですね。でこれが先ほどはパレスチナの話をしましたけれども、このある事件が起こった話をしましたが、でもナチスドイツはどうですか。皆さん勉強してください、ね、あの何かアンネ・フランクの日記でもいいし、なんかいろいろキリットなんだっけ、あのなんだかってなんかあのほら有名な、とにかくあのホロコーストのね、あの歴史はあれはね勉強してください。クリスチャンとして大事ですね。何かって人間の恐ろしさ、あと悪魔がいるっていうこと、これは知る必要があります。でナチスの恐ろしいのは、よく間違えられるのは、あれ戦争で起こった話じゃないんです。戦争やってるんですよ、世界相手に。ドイツはこれは日本もやってたんです、ね、連合国とやってたんです。それで日本は原爆落とされたんだけど、そうじゃないんですよ。何にもやってない。ユダヤ人は普通の人がユダヤ人だという理由だけで、あれだけナチスはいろいろ戦争やってるから大変なの。それなのに計画的に組織的にどんどんどんどんこの収容所に送り込んで、ガス室の中に入れてって、まあ、ガス室じゃないケースもありますけど、あのガス室ですね、多くがね、送り込んで、そして殺してったということがなんでできるのって。物理的に考えてね、戦争やってんだから大変じゃん、それだけでも同時にやってったんですよ、変わることなく。で敗戦になっていくのが見えてきても、戦況が大変でもうズタズタになっているのに、全然殺していく人数変わってないんですよ。どうしてそこまで憎めるのか。でそれは研究すごいやってるんですけど、やっぱりドイツの中にあのルター、プロテスタントですよね、私たちもプロテスタントですけども、ルターのあの時代から、いやこのヨーロッパの中にあるこの反ユダヤ主義っていうのがあるわけです。なんかユダヤ人に対してなんか分かんないけど、普通の憎しみではない、なんかすごい憎しみがあるんですね。独特ですね、あれは。でそれがあって、そして経済的にユダヤ人がこう結構こう金持ちが多いから、こうなんかそうやって、でそれに対する不満とかあれがをヒットラーが上手に使って煽ってったんです。でヒットラー経済うわーっと底上げしたから、一般の人も車買えるよみたいにしちゃったから、あの第一次世界大戦の中でもかあの超インフレが起こった後に、普通に他のところで世界大恐慌起こってるのに、ドイツだけ OK だったんですよ。みんなそういう風になったら、この人すごいなって思うでしょ。やっぱ生活でしょ。だから勉強する必要あるんですね、ホロコーストって。で今こう長くなってしまいました、すいません。あの戻りますと、そのように異常なほどのことを行ったらどうなりますか。さっきの原則です。人を憎めば憎まれます。裏切れば裏切られます。でそれは自分が刈り取った自分が種まいたものを刈り取ることになるわけです。でそれはなぜかというと、復讐される方がいる、報いる方、正しい方がいらっしゃる、神がおられるからなんです。仏教では因果応報と言いますけども、そうではなくて、あの真理は神がおられるからなんです。で次見てください、6節で、ああエサウは探し出され、その宝は見つけ出されるとですね。だから自分たちがエルサレムで宝、つまりこの神殿の中にある宝であるとか、そういうものをかっさらっていく、だから今度は自分が見つけ出されると、宝を取られていくと。でどういうふうにか、7節、あなたの同盟者が皆あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼はそれを悟らない。この悟らないっていうのはすごいね。 これが見事にさっき言ったナバタイ人によって行われました。ペトラの遺跡に行くとですね、先ほど言ったようにそこにある遺跡群っていうんですか、それは全部じゃなくてほぼ全部がナバタイ人によって作られたものです。ほんとすごいよ。インディアナ・ジョーンズの最初見た人出てきます。最初かあれ最初だったっけ、最初じゃないや、あれ契約の頃だっけ、最初忘れたけども、エル・ハツネってのは出てきますね、インディアナ・ジョーンズのどこかで。それはナバタイ人が作ったんです。で他にもたくさん作ってて、もうすっごいたくさんあるんですが、ポツンとエドム人の遺跡がちょこっとだけあります。もともとはさっき言ったように仲良かったんです。でナバタイ人はああそうですかって、このエドム人のね、これ土器とかですね、これ勉強したりとかしてですね、いろいろと恩恵を受けていたんです。ところがそういう人たちが結局足蹴りをするんですね。はい、行って、はい、あなたたち出てってくださいっていうふうに。で彼らは、この、シルクロードならず、なんていうのかな、スパイスロードですね、香辛料の、この、道を作って貿易をそこでやって、まあ、今のなんていうの、ドバイみたいな感じだよ昔のね、似たような地域じゃないですか、ね、あそこでこの、ラクダに乗って、いろんなところに町を作って、もともとはそのいろんあのなんていうのこの盗賊っていうかさ、その、ただ定住してなかったんだけども、そういう貿易をする人たちとなって大いに栄えた。だからあなたのパンを食べていたものがあなたの足の下で罠を仕掛けると。で大事なのはそれでも彼はそれを悟らない。エドム人は悟らなかったんです。怖いですね。私たちも自分たちが知っていることに対してこの仕返しをされるっていうか、そういうものが起こったとしても、自分は高慢になっているから、自分は欺いているから、どういうふうになっているかに気づかないわけなんです。で8節、その日には主の見告げ、私はエドムから知恵ある者たちを、エサウからの山から知恵を英知を消し去らないであろうか、テマンよ、あなたの勇士たちは怯える、虐殺によってエサウの山から一人残らず絶やされようと。テマンという町、これ遺跡は見つかってないんですね。ちゃんとペトラの北かあるいは東にあると言われてますけれども、学術都市として有名でした。知恵のある町として有名でした。テマン人エリファズっていう人知ってますか？ヨブ記に出てきます。あれ知恵があるから、ほらヨブにこう今の苦しみの答えをあげられるっていう意味ですよ、ね、でダメだったんです。でここで知っていただきたいのはですか、私たち主を知ることが一番の宝なんだよってことです。どんなに知恵のある人、例えば今これ北朝鮮のねこの核の問題がありますよ、でいろんな人がこの例えば力を持っている政治家が、例えばトランプ大統領がいるわけでしょう。そしていろんな政治家がいろいろなこのことで、あと学者がいるでしょう。でこうこうこうなってああなってってね。でもエレミアが言いますよ、9章の23節で、知恵のある者は自分の知恵を誇るな、強者は自分の強さを誇るな、富む者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていること、そして私は主であって地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。だから私たちはこれを知らなければいけない、またこういうふうにある程度ね財力を持たなければいけない、こういうふうにやってたらいい、で人間ってこういう世渡りっていうのをもうちっちゃな頃からもうずっとこの教えられてるから、世渡りがもう空気のようにやっちゃうわけでも主を知ることが誇りにしなさいですね。で10節です。でここから大きく変わります。今度はユダヤ人に対して行った仕打ちについて話しています。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされると。ちょっとすごいですね。永遠に絶やされる、強い神様の裁きの言葉が書いてあります。で神様は兄弟に対する暴虐に対して厳しく取り扱われます。 で逆もしんなりで、イスラエル人がエドム人に害を与えてはいけないということを神様はお語りになっていました。あのモーセが、率いるイスラエルが、この約束の地に向かうときに、ちょうどエドムのところを通りたかったんです。さっき話したこのダーナの国立あの自然公園のあの辺りですね、あそこ通りたかったんですよ、こう上がってって。なんだけども、そこでエドム人が恐れをなして戦う準備をしちゃったんですね。でその時に神は争いを仕掛けてはならないって言ったんです。あなたにその土地与えられてないから。そして他にも申命記の23章に、エドム人を忌み嫌ってはならない、あなたの親類だからである、でエジプト人を忌み嫌ってはならない、あなたはその国で在留異国人であったからである、彼らに生まれた子供たちは3代目には主の集会に入ることができる。3代目には入ることができる、これ許してないとダメですよ。どんなにひどい仕打ちを受けたとしても、本当に兄弟なんだから、肉親なんだから、肉親じゃないや、親戚なんだから、彼らを迎え入れなければいけない。肉の家族であっても同じ民族であってもそうですね、私たちはこのいろんな共同体を持ってます。つながりがある、 血のつながりっていうのはもちろん皆さん分かってますよね。そして日本人である民族のつながりもあるでしょう。またあのたとえあの民族は違くても長いことその国に住んでたらですね、やっぱりその国に対する愛着があるでしょう、愛国心ですね、愛着がありますね。そして、もちろん霊的にはキリスト者としての神の家族としてのつながりがあります。でも近いから確執も出てきますね、確執も出てきます。しかし争ってはいけないというのが神様の命令なんですね。でもエドムはその神のに与えられた命令に従わなかった。暴虐とありますが、でこれから暴虐の中身を見ていきますけれども、彼がやった暴虐は身につまされるもの、私この読んで身につまされました。暴虐と神様呼んでる暴虐ってね、なんかね、なんかいわゆるこの虐殺とかなんだかっていうふうに思うかもしれないですけど、そうじゃないんですよ。見て見ぬふりをしている、目の前でこう虐げられているのに見てるだけです。でそこで思い出すのはですね、ヤコブの4章の17節ですね。こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと。私行うことを罪だと考えますけども、行わないっていうのも罪の中に入ってくるんですね。なすべき正しいことを知っていながらしないことは罪なんです。でどういうことか、11節から見てください。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように白の顔で立っていた。あなたは兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を立つために分かれ道に立ち塞がるな。その苦難の日に彼らの生き残ったものを引き渡すなと。わかりました今、ね、この生々しくこのエルサレムで取り囲まれていた、包囲されていたユダヤ人、あの最後のゼデキアですね、あの王の時出ていく時にエドムがそこにいたんですけれども、この逃げていくっていうのをこう例えば門も閉じちゃったとかね、この出ていこうとしてるのに。あの有名なのがあの杉原千畝さんとかね、あのリトアニアのあそこですね、あの領事だったけれども、もうこうどんどん来るのをね、もしここで閉じたら まず彼は日本人の外交官としてね、将来の国益にならないとも考えました。そして後でどうなる、神への恐れも感じましたですね。それでやってるでしょ。でそれをエドム人は切っちゃうわけですよ、情を切っちゃうんですよ。あと日っていうのが長くて、この日に滅びの日とか苦難の日とか災いの日とか日っていうのを何度も何度も繰り返して、これは何でかっていうと、神が ユダヤ人を裁く日としてお定めになっていた時なんです。これエレミア書にもいろんなところに書いてますけども、バビロンによってエルサレムが滅ぼされるのは神の強い意志、御心だったんです。彼らが神様に背いていたから、神様が懲らしめるためにその日をお定めになっていたんですが、それは神の領域なんですよ。いいですか？神の領域なんですよ。その神の領域の時に自分が立ち入っちゃダメなんですよ。これが例えば私たちは不正を喜ばずに真実を喜びなさいと第一コリント13章で愛のところに書いてある。自分がその人が罪を犯していて何か悪いことが災いがその人に起こったとして、私たちは喜んじゃダメなんですよ。神への恐れを抱かなきゃいけない。イエス様言われましたね。何かガラテヤ人、ガリラヤ人の血に捧げるものにガリラヤ人を混ぜたと、ピラトはね、その時に彼らが悪かったからそうなったのか、そうじゃないよと、あなたたちも悔い改めなかったら同じようになるんだってこと言った。神への恐れがまず必要です。そう、裁かれてる人を見てね。そしてもう一つはそれでも一緒にいるってことです。それでも寄り添うっていうことです。それでもその人が何かあったらそして共にいて救っていくっていう働きをしていくことなんですね。そういう恐れを抱く必要があります。神の裁きは神に任せるんです。復讐は神のものなんです。そして15節、主の日は全ての国々の上に近づいている。私がしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。あなたが私の聖なる山で飲んだように、すべての国々も飲み続け、飲んだりすすったりして、彼らは今までになかったもののようになるだろう。はい、主の日が預言書にいつも出てくるでしょ。これが神様がお定めになっている、ご自分のことを貫徹される日であります。で、これについては神の怒りですね。不正に対する神の裁きが行われる終わりの日ですけれども、だから、ここでイエドムだけじゃなくて、すべての国々って書いてますね。でもエドも含まれてます、もちろん。あなたがしたようにあなたにもされるとあります。で、報いが頭上に帰るともあります。どういう意味か。彼らはエルサレムに行って、そしてユダヤ人が滅んでいくのを喜んで、そこで酒飲んでたんですよ。乾杯してたんですよ。だから私は怒りの杯を、私の怒りの杯を飲み干すようにされると。杯を取り除けてくださいってイエス様おっしゃったでしょ。ゲッセマネの園で。あの杯っていうのは怒りの杯です。神様の、神の怒りを罪ゆえに私たちが受けなければいけないのをイエス様が身代わりになって受けてくださるわけですよね。全くの神の憐れみで私たちは救われています。で、それを飲み干すよと、あなたたちがユダヤ人が滅びるのを喜んで杯を飲んだと同じように私の杯をあなたたちは飲み干すよと。で、次にしかしから始まります。ここが大事です。シオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。私たちが信仰生活をするときにこのしかしが大事なんです。何かというと、いろんな悪いことが起こります。で、先ほど言ったように私たちは肉なるものですから新しく生まれたんですけれども、やはり妬みの文化、怒りの文化、憎しみの文化から贖い出されたんですけども、まだそこの、戦いがあるわけですよね。特にキリスト者になれば迫害を受けます。反対を受けます。嫌な目に遭います。その時に、覚えてなければいけないのは2つです。復讐は神に任せます。その人を憐れみます。その人のために祈ってきます。で、もう一つはしかしを思い出してください。シオンの山です。天の御国です。神の国です。完成された約束を耐え忍んで待ち望んで信じていくということ。私たちは悪に注目してしまいがちです。しかし善、光の方を決して見失ってはいけない。逃れるものとありますけれども、これはイスラエル人の中で逃れた人たち、残された人たちです、はい、彼らが土地を 持っていくようになりますけれども、逃れたものっていうのはね、簡単に言うと情けないですよ。本当に滅ぼされようとしていた弱い人たちです。しかしへりくだった人たちです。聖書にはへりくだったもの、あるいは柔和なものは幸いです。何て書いてますか？その人は地を相続するからです。私たちもそうです。いろんなことが行われていきます。そして不利になっていって損をして、ダメだって言っても誠実さ、真実、こういう正義とか、それを絶対失わないでください。神様の知識を失わないでください。絶対に神は報いてくださいます。土地を領有するようになります。相続を得ることができます、神様からのですね。で、聖なる地っていうのも大事ですね。聖なる地って書いてます。で、これは何かって言ったら、神の御国には汚れはないってことです。こっちでね、家、地上でね、もう噂したり悪口言うのが大好きな、ね、私も噂するの大好きで、もう人の噂しないとやっていけないわみたいなね。今すいません、なんか女性っぽく話しちゃって、女性だけで男性もそうですけどで、天に行きたいって、天国行きたい、あ、ダメって。なんでかっつったら、そこにはないから、ない。で、聖なる地に入る人はどういう人かっていうことが、ダビデが言って、聖なる山か、このシオンの山に入る人はどういう人かってね、詩編の15編に書いたんですね。ダビデがこう言いました。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、その人は舌を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、神に捨てられた人をその目は蔑み、神を恐れる者を尊ぶ、損になっても立てた誓いは変えない、金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない、このように行う人は決して揺るがされないと言って、これが聖なるところなんですですね。そして領有すると書いてます。皆さん、約束与えられてますよね、たくさん神様から。でも約束与えられても自分のものになってますから、必ずしもなってないですよね。まだ領有する、占領していくところがたくさんあるわけですよ。ヨシュアが約束の地を踏んだところがあなたの土地になるって言っても、約束されていても、自分がそれを楽しんでいるか、自分のものにしているかっていうのはまた別物で、ギャップがあるわけ、いつも。そのギャップを埋めるのが信仰です。実際に領有していく必要があって、彼らはイスラエルの歴史っていうのはまさにこれです。ヨシュアの時からずっと続いて、イエス様戻ってきて初めて完成するんですね。で、次です。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家はカリカブとなる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主は告げられたと。つまり彼らは最後にエサウに対して、戦って、そしてエサウが燃えるっていうことが書いてます。これね、イエス様戻られる直前に、ユダヤ人たちを強くするっていうのが、ゼカリア書の12章の4節以降に書いてあったね。ユダの首長たちを焚き木の中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃える松明のようにすると。で、周りの国々を焼き尽くすって書いてます。だから彼ら戦うんだけど、貧弱な戦い方なんだけども、でも神が戦ってくださるので、この周りの者たちを、打ち破ることができる、圧倒的な勝利者になることができるという意味ですね。で、次19節。ネゲブの人々はエサウの山を低地、これシェフェラと言いますけど、シェフェラの人々は、ペリシテ人の国を占領する。また彼らはエフライムの平野とサマリアの平野を占領し、ベニヤミンやギルアデを占領する。イスラエルの子らで、そのルイの捕囚の民はカナン人の国をツァレファテまで、セファラデにいるエルサレムの捕囚の民は南の町々を占領すると言ってますが、これ地理ね、難しいと思います。聖書地図をね、開ける人はね、開いてもいいですけれども、ネゲブってのは南の砂漠ですね。そこにいる人たちはエサウの山、ちょうど東の方にある山ですね。このネゲブの人にとってはエサウは、東にあります。低地のシェフェラですけれども、これはユダ山地 と、地中海の間にある低地ですね。で、ペリシ人は目の前にあります。この今ガザ地区ですね、ガザ地区のところにその国を占領して、そしてあとはエフライムの平野、今の西岸ですね、サマリアとかですね、そこを占領して、でベニヤミン、ギルアデっていうのはこのヨルダン川の東の方です。これを、そして今度カナンの地をツァレファテまでっていうのは、これレバノンの方にあります。 でセファラデっていうのがこれ分かんないんですね、どこか。だけどあのもしかしたらスペインの方とかあっちの遠くのそこにいるエルサレムの保守の民は南の町を、これ町だからエジプトに近い方の町かな、占領すると。つまり簡単に言うと、今までこの取られていた外敵のものが、それが全部自分のものに戻る、奪還するっていうことです。で、もともとアブラハムに神様約束されたのはユーフラテスからエジプトの川までっていうんですね。ユーフラテスから、これ今シリア の, あの北のところからエジプトの川っていうのはナイル川じゃなくてもっと上の方にある川なんですけども、そこまでがあなたたちの所有となるよってこう言われてて、でそこに外敵がこうたくさんいて虐げられていたところを彼らは奪還するわけなんですね。でここで大事なのは、いいですか、ここ大事です。人間と人間の戦いというふうに占領という言葉を取ってはいけません。で次に出てきますけども、主が王となる、神が王となるっていうのは、だから人間関係でもそうなんだけど、どっちが正しいかって言って争ったらね、それね、愚かなんです。特に教会でやったら一番愚かです。何々派何々派、やめてねやめてね横の関係じゃないでしょ、何縦の関係なんです。でその縦の関係についているかついていないかの違いです。イスラエル人であってもユダヤ人であってもついてなかったら滅ぼされちゃうんです。滅ぼされるというか懲らしめられちゃうんですですか。でついて残されたユダヤ人たち、イスラエル人はつまり救われたものですね、イエスを信じているものですがついているから、その領域が広がっていくって、つまり神様の国が広がっていくということですですね。だから逆に言うと、エドム人であってもダニ人であっても周囲にいる人たちもこの方が主であると認めるならば、同じ一員として神の国の一員として、この心よく受け入れられる言葉が詩編の87編ですね。もうそこは読まないですけど、ちょっと今時間がね過ぎちゃってるので、87編見るともう、あなたたち私たちの子ですよってこう言ってるんですね。エドム、なんだっけ、ペリシテとかツロとか、もう他の周りにいる国々ですね。素晴らしいですね。敵であった人がイエス様にあって主のものにされて一つにされてるんですね。で最後ですね、救う者たちはエサウの山を裁くためにシオンの山に登り、王権は主のものとなる。この救う者っていうのは獅子のような獅子のような存在ですね。この虐げられているので救うために戦っていく人ですね。でエサウの山を裁くのは治めるっていうふうに言い換えたらいいと思います。シオンの山で王権が主のものとなって、それでエサウの山をもこの治めていくようになっていくよと。シオンの山にいるということがとても大事です。でキリスト者は、クリスチャンたちは神の国において王となり神のために祭司となると黙示録の一章の6節に書いてあります。神を代表し、それから神を王とすることによって他の人々が神の支配の中に入るようになっていくんです。これは霊的には今もそうです。皆さんを見てイエス様がどういう人なのか、どういう方なのかを知っていくわけなんです。これ祭司の働きです。で祭司というのは取りなします。そうなってない人たちがいるところを取りなして寄り添って憐れんで、自分もその弱さを持っているから憐れんでいく。で王というのは何かといったら、自分がイエス様を主として王とすることによって相手がイエス様に降伏する、イエス様にひれ伏す、イエス様に従っていく、ということなんですね。でそして神の国が広がっていく。でこれがイエス様再臨されると目に見える形でそのようになっていくよということですね。証人となっていきましょう。で証人になるには聖霊の力が必要です。ですね。聖霊の力をどうか今求め、祈りつつ賛美をしていきたいと思います。では